はい、皆さんお疲れ様です。お鍋でパパの鍋パパです。鍋パパと遊ぼ第61回。この番組は LGBTQ セクシュアルマイノリティでトランスジェンダー、性同一性障害、性別符号の FTM 女性に生まれたけれど男性として生きてる鍋パパが、当事者として日々思うことや出来事などいろいろお話できたらいいなと思う、そういう番組です。どうぞよろしくお願いします。いや、今朝ですね、寝起きというか目が覚めて、ちょっと右の腕というか肩のあたりにですね、こうぬくもりとこうちょっとした重みを感じまして、あら、これはもしかしてちょっとママが珍しくそんな気なんじゃないかしら、なんてことを思いながらこう目を開けたらですね、にゃーっつってうちにゃんこが2匹いるんですけれども、両方とも保護猫ちゃんでね、兄弟猫なんですけど、そのうちの、いつも僕にまとわりついてくるやんちゃ坊主じゃない方の、あんまりこう自分からはあれこれ要求してこないというか、こういつも控えめに足元の方でこうひっそりとしてる感じの子がいるんですけど、そっちの子の方がなんかいて、ちょっとびっくりしちゃって、あれみたいな、なんかこう気分的にはですね、そのなんだろう、酔っ払った次の朝に、あれ俺なんかしたみたいな、そういうちょっとそんな心境で目が覚めました、今日は。でもいいですね、にゃんこはね。いや、もう幸せでしかないですね。何なんでしょうね、ただひたすら甘やかされるためだけにいる存在というか、それでいて幸せしかもたらさない存在というか、にゃんこって不思議だなと思います。はい、ですね、今ラジオトーク、このね、僕がやってるラジオトークで、なんか今週のお題っていうやつがあるんですけど、それで今やってるやつが、私が中2だった頃のエピソードを募集してるっていうんですけど、ちょっとね、それを横目に見ながらね、でも僕の中2なんて本当に痛くて痛くて人様にお話しできることが本当にないというか、もうなんていうんですか、もう封印、もうお札をしっかり貼って封印してるんですけど、だってもうなんかね、盗んだバイクで走り回ってた方が全然可愛いですよ、本当。授業はほとんど出てなかったし、出てても聞いてなかったし、テストはもう軒並み赤点だったし、なんだろう、もうね、言えないことはたくさんあるんですけど、でもまあなんかその中でも、まあせっかくお題募集してるからと思って、なんか話せるネタ、話せる程度のバカっぷりのやつはないかなと思って、あれこれ思い出してみたんですけど、そしたらね、またなんだろう、お話しするのもどうかとは思うんですけど、一個ね、まあお話ししても大丈夫そうなネタを思い出したんで、ちょっとお話しようかなと思うんですけど、いや、すごいくだらないですよ。ね、ジャニーズ事務所に履歴書を送ったことがあるんですよバカでしょ、本当にバカだったと思う。なんかね、でお返事来たんですよ。当事務所は女性タレントの募集および、オーディション等は行っておりませんっていう内容の手紙が来てですね、ほんとバカね。いや、でもね、まあ、せっかく思い出したんで、なんであんなバカなことしたのかなっていうところまでちょっとね、大人になった今振り返ってみようと思って振り返ってみたんですけど、いや、もうそれはそれはもう超赤面行為ですけど、たら、ああそっかってちょっと思い当たったのが、そのね、いくらね、心が男って言ったってね、こうどうしても叶わないことってやっぱいくつかあって、でその中ですごい憧れてたけど絶対叶えられなかったこと、そして多分今後も叶えられることがないことが、なんだろう、男同士の友情みたいな、気持ちの面ではあるだろうけど、そうじゃなくて、なんかもう仲間で、なんかわちゃっとこう、ほら、青春時代というか少年時代というか、こうなんか裸の友情っていうんですか、なんかこうパンイチで転げ回ってふざけてるみたいな、かね、川飛び込んだりとかさ、なんか銭湯行ったりとかさ、なんかそういうなんか男同士の、なんか女同士の友情とか男と女の友情とか、そういうものにはない、なんか男同士の仲間の友情みたいな、そういうやつになんかすごい憧れてたんですよ。今でも多分憧れてる。で、なんかそう、 そういうのの屈折した願望が、ほらジャニーズのタレントさんたちのなんかアイドル雑誌とか見てる、めちゃめちゃ読んでたんですけど、たらなんか大体みんなこうイチャイチャしてるじゃないですか。でなんかそれがすごいね羨ましかったんだと思う。うん、でなんかこう送っちゃったんでしょうね。ほんと、うん、はい、そんな中二の頃です私。はい、まあそんな黒歴史を思い返しつつですね、まあ黒歴史は誰でもありますよね。うん、まあまあまあまあそんなことを反芻しつつ、今日もですねまた、質問箱の方もお返事してまいりたいと思いますので、お付き合いください。はい、一つ目、男女問わずこの人かっこいいって思うような人いる？はい、どうもありがとうございます。それはもうそんな今の僕に聞かれたら、それはもう八方不備人のドリアン・ロロ・ブリジータさんですけど、あのドラッグクイーンのね。はい。いや、何がどこかって言われたら、まあ、まず見た目、メイク、服、仕草、振る舞いとか、まあ、そういう外見的なことはもちろんなんですけど、たまにというか、いや、たまにでもないな、割とドリアンさん結構名言が出てくるんですよ。うん、で今まで聞いた中で、とりあえず一番僕が好きだなというか心に残ってるのが、女装は究極の男らしさっておっしゃって、そうだって女装は男にしかできないもんって言ったのがね、あ、かっこいいみたいな、そうなんだろう、その言い切る自信というかその信念を感じたんですかね。うん、あとは女装は誰かを喜ばせようなんて思ってするもんじゃなくて、喜んでいただけたら感謝することっていうのもおーってなって、なんだろう、なんかそう一生懸命なんだなって思って、あ、かっこいいなって。でちなみにドリアンさん、すっぴんの時普通にイケメンメンズのまさきくんになるんですけど、まさきくんになるとなぜかそっちの方が男の見た目なのに、かっこいいから可愛い感じになるのがまたこれ不思議だなと思って、はい、まあまだまだしばらくウォッチングしていきたいと思います。あとはですね、ローランドさん、ホストのローランドさん、彼もすごいなんかいろんな名言が出てくるじゃないですかね、俺か俺以外かとか、そうね、なんかそういうのをもう言ってもいいほど裏付けされてる、こう今までやってきたこととか、その自信が本当に裏打ちされてる自信っていうのかな、今までのそう積み上げてきたものに、うん、っていうのがかっこいいなって思います。このお二人かな、今一番パッと出てくるのは、はい、です。はい、ありがとうございました。続いて、人生で一番影響を与えた本は何ですか？はい、どうもありがとうございます。これはですね、もう一冊、ミス・ダンディ、男として生きる女性たちっていう、タイトルの、本がありまして、ジャーナリストで写真家の富山ひとみさんという方が、書かれた本なんですけど、残念ながらそう僕もついこの間知って本当びっくりしたんですけど、今年の6月にですね、富山さん急性骨髄性白血病で亡くなられたっていうんで、うわもう本当すごいびっくりしちゃったんですけど、いや本当僕の人生を変えた本なので、はい、そうなんです。そう、つまり、まあ、タイトルの通り、男として生きる女性たち、つまり FTM、僕と今の僕とね、まあ、今のって、まあ、当時もそうなんですけど、そう女性に生まれたけれど男性として生きている人たちを写真付きでレポートしてる本で、1999年だったかなに出た本で、多分僕出てすぐに手に取っているんですよ。で今から20年前から高校生17歳の時にその本を本屋さんで見つけて、で立ち読みして、もう本当衝撃というか、稲妻雷こうドカーンみたいな、そうこうや、まあ噂には聞いてたしテレビとかで見たことあるんですよ、お鍋 と呼ばれる人たちを。で、うっすらそういう風に生きていける道があるんだろうなって思ってたんです。でも、その水商売しかないのかなとも思ってたんです。とかダンサーとかね、そういうショー的なもの、うん、ショーとかお酒が絡むものなんだろうなって思ってたんですけど、その本には他の仕事の人たちも、うん、いっぱい板前さんとか、あとボクサーとか、そう、あとはガテン系の人とか、いろんな人が出てて、こんな風にその生きていける可能性があるんだっていうのを知った本ですね。で、多分あの本に出会わなくてもいつかはこうなったと思うんですけど、17歳のあの日にもうこうやって生きてこうって、その僕の方向性を決定づけた一冊です。はい、今でも多分 Amazon とかで買えると思うので、もし興味がある方はぜひ、はい、20年前の FTM ってこんな感じなんだっていうあれでもね、すごい貴重な本だと思います。はい、富山さんのご冥福はずっとお祈りしております。はいはい、そんなところでちょっとお時間来てしまいましたので、今日はこの辺で失礼したいと思います。はい、今日も聞いていただいてどうもありがとうございました。それではまたぼちぼち配信してまいりますので、よかったらまた聞いてみてください。それではまた、バイバーイ。